こじらせ
ファッショニスタ。
皆さんこんにちは。木曜お昼いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティ姉の森のゆかです。
パーソナリティ妹の林里奈です。
この番組はみんな違ってみんないいをテーマに、好きなことを仕事にし活動されている方や、何かを超こじらせてますっていう方などをゲストにお呼びし、いろんな話をしていくトーク番組です。
この番組を聞いてくれたリスナーさんに少しでも勇気や元気をお届けできたら最高です。30分間どうぞお付き合いください。
はい、ということで、はい、リナさん最近ね、はい、私、うんうん、ある本を読んだんですよ。
はいはいはい。
それはですね、嫌われる勇気っていう。
なるほど、ね、なんか聞いたことあるね、
ま
あ、
聞いたことあります、う
ん、なんか何年か前にだって流行って、私も気になるなと思いながら手をつけられず
本当、
うん、
あれは2014年に発売されて、なんで今で言うと5年前になるのかな、うんうんうん、に発売されてすごいヒットした、あのアドラーさん、アドラー心理学の、ね、うん、あの考え方とかをね、
はいはい、
まとめてた本がね、
うん、
私も今頃になって、
今頃よね本当、
そう、今頃、今更かもしれないけど、うん、最近読んだのよ、
うんうんうんうん、
でそこでちょっとね、私が、あ、これは面白いわって感じたところがあったので、うん、ちょっとそれ今日シェアしていいですか。
うん、よろしく。私、はい、だってずっと気になっとって。
あ、本当に、
うん
うん、なんでね、うん、じゃあ今日はその嫌われる勇気から、はい、あの森のゆかがちょっといいなって思ったところをシェアしていこうと思います。
お願いしますよ。
はい、
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛媛スタジオよりお送りします。
はい、ということで、はい、シェアしていいですか。
お願いします。
まあ、ほんと一部分なんだけれども、うん、すごい、あ、いいなっていうか、あ、うん、こういう考え方があるんだっていう考え方が、あの、何、自分に響いて、うん、
はいはい、
多分ね、前、前週、前の週も、うん、多分アドラーのね、その嫌われる勇気から、あ、ね、まあ、ちょっとちらほら話をしたんだけれども、はいはい、まあそのこの嫌われる勇気っていうのは、うん、言ったらね、あの自己啓発よね、
はいはい、
自己啓発の本になるんだけれども、うん、ね、よくなんか、なぜいつまでも変われないのか、
う
ん、とか、なぜ劣等感を克服できないのか、
うんうん、
なぜあなたは他人の人生を生きてしまうのか、
はいはいはい、他人の人生、
うんうん、とか、なぜあなたは今幸せを実感できないのかっていうね、
はい、
そんな悩みないですか。
そんな悩みですか、
うん、
え、待って、何だったっけ、うん、
変わりたいけど
変われないのか、
変われないとか、
あります、あります。
なんか自分は、うん、あの人に比べてここが劣ってるとか、
ありますよ、うん、やっぱり
あります、
うん、
なんかね、そういう、うん、悩みっていうのが、うんうんうん、本当に私これ一冊読んで、ま、完全に消えるっていうよりかは、うんうん、すっごく心が軽くなったんですよ、本当に。
へえ、それはぜひねシェアしてもらいたい、
うん、でもね、全部をねシェアするのは時間的にね、うん、もうね難しいんだけれども、
はい、
その中で、うん、まあ、ちょっと一部分をね紹介したいと思うんだけれども、はい、まずこの嫌われる勇気っていうのは、うんうん、アルフレッド・アドラーさんっていう方 の、
はい、
あの思想っていうか、まあ、教えっていうものをまとめているんだけど、うんうん、このアドラーさんはね、すべての悩みは、うん、対人関係の悩みであるって言い切ってんのよ。
あー、なるほど。
どう思う？
仕事関係とか、あ、仕事関係じゃなくて仕事の嫌なこととかも、
あ、
人間関係、
仕事にくくらず
何でも
全ての悩みなんよ。なんかねえって思うやない、うんうんうん、だけど言い切ってんのこの人この人、ね、
なるほど
全ての悩みは対人関係の悩みなのって言い切ってる。であとは人は今、はい、この瞬間から変われるし、
うん、
幸せになる幸福になることができる。
あ、考え方に変えるってこと？考え方を。
そうだね。
うん、幸せ自分は変わる、
うんうん、変われるし、うんうん、人は変われるし、うんうん、幸せにもなれる。しかも今から今すぐ
今から、
うん、だし、あと問題は能力ではなくて、はい、勇気なのだって言ってんのよ。
能力ではなくて勇気。
そう、ちょうどね、はいはい、この間ゲストに来てくれた清水さゆりさんも、うん、アドラー心理学の、ね、講師をされているんだけど、うん、勇気づけっていう言葉を使ってたでしょ
う、うんうん、
覚えてないかな。勇気づけの、うん、まあ、そのアドラーのね、
はいはい、
講師をやられてるんだけども、この嫌われる勇気っていう著書の中にも、うんうん、その勇気づけっていうところが、まあ、入ってくるよね、うんうん、まあ、今日はちょっとその話は、まあ、ちょっとしないんだけれども、はいはい、まあ、というね、そういうアドラーさんの教えっていうものが一冊にギュッとまとまって、うん、私もねアドラー心理学っていうのは、うん、そういう何やってる人っていうのは、まあ、何名か知ってたから、うんうんうん、アドラーっていうのはふわーんとは知ってたんだけど、
私もこの間知ったな。
あ、この間知った、うんうんうん、だけど具体的にどういうものなのかっていうのは知らなかったから、うんうん、でなんかね読んでみようってなんか思ったんよ、
はいはい、
急に、
うん、急によね、急に5年後しに、
うん、そう5年後しに、うん、で読んでみるとはぁみたいな、目から鱗っていうとこが、
まあ、そっか。でもねタイトルを見る限りなんかすごい引きつけられるタイトルばかりで、
う
ん、なんかすごい気になるところばっかり。
え、ちなみに今手元に手元にあるけどね、ありますけれども、
うん、いや何だろう、先週も話したんだけど、うんうんうん、なんかね、トラウマは存在しないってね言ってたでしょ。
そ, う、ね、
うん、それもうおっと気になるし、ね、どういうことなのかな。
そう、あとはなんか、うん、怒りを捏造するとかね、なんかそういう
捏造する、
うん、とか過去に支配されない生き方であったりとかね、うん、まあ、本当に、はいはい、もう多分ね今日は全部は言い切れないんだけれども、うん、そういうあらゆることが書いてある。でシンプルなんよね、うん、本当に対人関係の悩み、うん、全ての悩みっていうのは対人関係の悩みである、う
ん、はいはい、
だからそこクリアしたら、うん、もう本当に多分生きやすくなる。
あ、ストレスフリー
だよね、
うん、
でその中でも、うん、自分は変わりたいって思ってるけれども、うん、変われないっていう人がおるとするやない、
はいはい、
うん、でここで話をするのは前回もお話しした原因論っていうものと目的論っていう話にはなってくるんだけれども、うんうん、例えばね、これもね本の中に書かれてある、まあ、例えっていうので話すと、うん、
はい、
まあ、例えば引きこもりの男性がいたとします、
はい、
家から一歩も出たくない、
はい、いますよ。
でも変わりたいって願ってんのよ、
はいはいはい、
うん、自分はやっぱり外に出て、うん、もっと生き生きと生きていきたいって願ってはいるんだけれども、
はい、
でもやっぱり外に出るのが怖いって思っちゃってる人、
うんうんうん、
まあ、そういう人がいると思って、うんうんうん、例えばね、
うん
うんうん、でこの人っていうのはその変わりたいとは願っているけど、うん、外に出るのが怖いから引きこもってるわけじゃない、
うん、
で不安だから例えば外に出ると、
はい、
なんか動機がするんじゃないだろうかとか、
はいはいはい、
なんか変な目で見られるんじゃないだろうかって言って、うんうん、そういう不安だから外に出られない、
はい、
これはね原因論っていう考え方なんだって、
はいはい、そっか、いきなり先週の話が出たね。
そうね、そうそうそう、振り返りね、はい、先週の振り返り、うんうんうん、先週ちょっと聞いてない人がいるかもしれないから、で、
ね、うん
うん、で、そういう不安だから外に、はい、出ることができないっていうのは、
うん、
原因論っていう考え方なんよね、はい、
そうでしたね。
でもねアドラーさんはここをね、うん、ブブーなんよ、
うんうんうん、
これ違う、うん、こうじゃない、これは この人は、うん、この引きこもりの男性っていうのは、
はい、
外に出たくない
よ。はいはいはい。
本当はね、本当は外に出たくないから、だからその外に出なくてもいいために不安っていう感情を作り出しているんだよっていう目的論を唱えている人なんよ、
うん、はい、はい
はい。ってならん？
そうやね、
うん、
うん、だからそっちってなるよね。
そう、そっちなんよ。そっちっていう考え方の人で、うん、もちろんね、人によっては、うん、これはって思う人も多分おるとは思うんで、うんうんうん、うん、だけどこのアドラーさんの考えではこっちなんだって。目的論っていうね、言ったらもうその彼は引きこもりの男性っていうのは外に出ないっていう目的があって、
うん、
その目的を達成するために不安とか、うん、ハタハタするとか、
はいはいはい、
そういう恐怖っていうのを作り出しているんだよっていう。
はいはいはい、うん、でもなんかそう、なんていうかな、原因論からその目的論、
うんうんうん、
に切り替えるだけで、まだ内容は詳しく聞いてないけど、気持ち的になんか楽にな
る
ような気がする。
そっか、
なんか、
そっか、
自分が作り出している、なんやろね。お願いします、この後詳しく教えてください。
そうそう、いや私もね、そのね、うん、まだね1回全部バーっと読んだだけで、
うんうん、
全部理解したかって言ったら多分してはないのよ、
うんうんうん、
だからもう一回読み直したいなとは思うんだけど、うん、まあこういう原因論っていうものと目的論っていう考え方があるっていうことが、はい、あ、こんなこと考えたことなかったっていうふうに思ったんよ。で、先週も多分ね、トラウマは存在しないっていう話をね、うん、そうそうそう、ちょっとしてたんだけど、ここでもこのアドラーさんはね、トラウマっていうものをバッサリ切ってるわけで、うん、
はいはい、
これはね、例えば過去にね、心に負った傷っていうのが原因で、うん、今の不幸を引き起こしているっていう風な考え方っていうのをバッサリ切ってます、
うん、
バッサリ、
はい、バッサリ切っちゃって、
そう言ったらその過去の出来事によって、で例えばね、すっごい辛いことがあって今もそのせいで不幸なんですって言うと、うんうん、その話を聞くとすごくドラマチックで因果関係よね、過去にこういうことがあったから現在こうなんだっていう因果関係っていうのが分かりやすいんだけれども、それは違うぞってではなくって、
う
ん、言ったら過去のそういう心に傷を負ったような出来事が原因で、うん、今の状態っていうことに影響があるっていうことは、まあ、言ったらゼロではないんだけれども、うんうん、それによって何かが決定されるわけではないっていうふうに言ってるんよ。ちょっと難しい、
ちょっとまあ難しいけど、まあなんとなくわかるよ、
なんとなくわかる、うん、そうそう、だからこのアドラーさんっていうものはトラウマは存在しないとね言っちゃってるんだよね。だから結構ね、これは、うん、なんだろうな、やっぱりそういう、なんだろうな、そういう過去の辛い出来事っていうのをちょっと言い方をきつめに言うと、うん、言い訳にして現在行動をちょっとしてないっていう人にとっては、うんうんうん、結構グサッとくる話だと思うよ、
うん
うん
うんうん、
だから多分賛否両論あるんだろうなっていうふうには思うんやけれども、そうそうっていう、私の中では一つその原因論と目的論っていうのが、うん、あ、すごいこういう考え方があるんだっていうふうに思った一つなんよね。
そうやね、なんかそっちの方が深いというか、うん、なんか目的論の方が、
そうやね、なんかあんまり考えたことないよね。でもね、
そう考えたことない、そうやね、
うんうん、じゃあ例えばさ、うん、これもね本のちょっとあの中に書いてたんだけど、うんうん、例えば女の子で、うんうん、自分はすっごく好きな彼がいる、
はいはい、
でもその女の子は、うん、その緊張すると顔がすっごい真っ赤っかになってしまうっていう赤面症っていうものを、
はいはい、
まあ、例えば持ってるとするよね、うん、で本当は告白したいんだけれども、うん、赤面症が原因で告白できないでいる女の子がいるとします、
はいはい、
さあそれを原因論と目的論で考えてみましょう皆さん
はい、あ、目覚まさんって感じです目覚まさんって感じやつやな。
そうだよ、
ね、
はい、
その赤面、あ、うん、原因としては、うん、あれ待てよ、
赤面症の女の子がいて告白したい男性がいる、
うん、
けど赤面症っていうものが
赤面症で赤くなっ てるのを見られるのが恥ずかしいから告白できないっていうのが原因か、
うんうんうん
うん、になってます、
はい、
そしてだけどもアドラーさん的には、うん、告白して断られるのが怖い、
うんうんうん、
からしない
ズバッと言ったね。そうね、例えばまあそれはわかんないけれども、もしかしたら、うん、告白をして自分がこう振られて傷ついてしまうっていうのがあるかもしれないから、うんうん、赤面症っていう症状を理由にしておけば、はい、たとえ振られたとしても、うん、その赤面症だから仕方ないかって言って自分で納得することもできるじゃない。
なるほどね、
うん、っていうものをなんか目的論っていうね考えてるだけ。これはねなかなかね難しいところではあるよね。
ドキドキしたよいきなり
また行くよまた行くよ、うん、ということでね、はい、まあ、ちょっと前半はそういう原因論と目的論っていう話をちょっとシェアさせてもらったんだけど、うん、後半は劣等感についてちょっと話していこうと思います。
OK、はい、ですよ。
はい、では一旦音楽いきます、うん、
はい。
トークライブレディオ夢の種。はい、それでは後半に始まり、後半始まりました。
カメカメカメカメ
では、
はい、
後半は、うん、劣等感について話していこうと思うんですが、うん、はい、劣等感って何かわかる？
なんか自分は劣ってる的な感じかな。
そうそうそうそう、うん、そのやっぱりどうしても、うん、なんだろうな、何かをしていると、うん、人と比べちゃう、
はいはいはい、
人はね多分多いと思うよ、うんうんうん、まあなんだろうな、あの人と比べるとやっぱ私はここができてないよなとか、うんうん、なんかここを劣ってるとか、はいはい、そういうのってなんか感じたりすることある？
昔は、うん、結構やっぱ人と比べてて、うん、っていうのはあったんだけど、最近はでもそこまで劣等感を感じて、うん、あーってなることは全然ない。
ない、うん、そっか。なんかね、その本の中では、うん、その劣等感っていうものを感じることに対しては、うんうん、別に OK っていう考え方やったよ。
あ、そうなんや。
そう、なぜかというと、うんうん、その自分はあの人に比べてここがちょっとまだ劣ってる気がするから、うんうん、どうしたらあの人に近づけるかなみたいな、そういう頑張ろうって思う、
なるほどね、
原動力になるかもしれないから、うんうん、劣等感っていうものは。
あ、そうなんだ。
そう、だからそういう面では劣等感っていうものも別にあってもいいものだと思うのよ。
うん、あ、そうなんだ。悪いものじゃないんだね。
そうそうそう。ただ問題なのはね、うん、劣等コンプレックスっていうものが問題みたい、
はいはい、初めて聞きましたよ。
本当、
うん、
劣等コンプレックスっていうのは、うん、さっき言ったのは私はあの人に比べてここが劣っているから、うん、あの人に近づけるためには、
はいはい、
こうしたらいいかな、ああしたらいいかな、もっと頑張ろう、
うんうんうん、
って思うのはいいよ、
うんうんうん、
ただ劣等コンプレックスになると私はどうせ頑張ったってあの人には近づけない、
はいはいはい、
だって私ここが劣っちゃってるんだもんみたいな
開き直りね。
あ、そうそうそうそうそうっていう、うん、頑張ったところでどうせそう、
それね、
それが劣等コンプレックスって言われるものなんよね。
なるほど。
それは、
うん、
言ったらその自分が感じるあの人と私を比べて劣っていることを言い訳に使い始めた状態を劣等コンプレックスっていう、
うん、はあ、
だって。
なるほど、もう諦めてるよね、うん、
そう、諦めてる、
ね、
完全に言い訳にしてるよね
進めないよね。
そうそうそうそうそう、
閉じてるよね。
そうなんよ。そういうね、なんか、あ、そういうことかっていうな。なんか、うん、劣等感ってパッと聞くと、うんうん、なんかあんまりいいイメージなかったんだけど、
うん、
でも劣等感っていうものも使い方によっては
プラスなんだな、うん、モチベーションになるのかな、なるんかな、その、
そうそうそうそう、
ね、なるよね、モチベーションの一つに、うん、そうそう、それで頑張ろうってなるなら、
そう、
うん、あ、そっかそっか、
それは OK なんだけれども劣等コンプレックス、
うん、
そうどうせ頑張ったってなってなるのがブブーっていうね。
よくなんかね聞きますよね、どうせ
そうね
何やしみたいな。
そう私だって頭悪いしみたいな頭悪いし頑張ったってダメだよとかでねとか言ってる人とかたまに聞くけど、いやいやいやいや、
なるほど、
そういう風にな
んか、ね、2種類あるのね。
そう2種類、私もそこは、うん、今までなんだろうな、その劣等感っていうものはもう劣等感で一括りにしてたから、うんうんうん、あここ新しい視点だと思って。
あそっか本当だ、
うん、劣等コンプレックス、リナさん感じたことはありますか？何々があるから何々ができないみたいな。
あ、ね、あ何々があるから何々できない、
うん、
意外と思ってないって感じてても、うん、言ってることはあったのかもしれない。それだけ誰かのせいにするじゃないけど、うんうんうん、何かもののせいにしたりとか、
はいはいはいはい、
もしかしたら言ってたの言ってたこともあるかもしれない。
そっか、
うん、なんかパッと思いつきはしないけど、うん、どっちかって言ったらモチベーションの方、
うん、あモチベーションの方だった、
うん、だったと思うんだけど、うん、言ってたかもしれない
そうか言ってたかもしれないかまあ全然 OK、うん、OK。 なんかね、まあ、そういう劣等感っていうものも別に悪いことでもないけど、うん、劣等コンプレックスになったらちょっとアウトだよっていう、うん、そこのねうん、考え方っていうのだけなんとなく頭に入れとけば、うん、あこれもしかして私劣等コンプレックスかしらみたいなね気づけるなと思って、ね、あこれは面白い気づきだわって思ったんよ。
新しいなそこは、
うんうん、でね、その劣等コンプレックスの逆、はい、
逆
もあるんだってよ。だってよとか言う
んだ
けど、
何、うん、劣等、
劣等の反対は何でしょうか。
楽天
じゃねえよ
楽観的
まあ近いけど、近くはないかもしれないけど優越コンプレックスっていうものがあって、例えばね、あたかも自分が優れているかのように振る舞って、うん、偽りの優越感に浸ることを優越コンプレックスっていうんだって。
なるほど、面白い。
そう、例えば何かな、例えばね、会社で、うん、例えば権力を持ってるとかね、
はいはい、
例えば肩書きね、
うんうんうん、
肩書きとかでもいいんだけど、例えばグループのリーダーをしているよとか、うんうん、なんとなくそういう権威が、権力、
はいはい、
っていうものを例えば持ってたとしたら、うん、私とその権力、権威っていうのを結びつけて、うん、あたかも自分が優れているかのように見せかけるのが優越コンプレックスっていう風に言われているみたいで、
うん、結構そんなに自分に実力がないのにっていうこ
と、まあまあ、言い方をねきつくするとそういうことで、でこの本にもその優越コンプレックスを抱えている人で、うんうん、まあ、例えば例を挙げるとすると、うん、全部の指に宝石を、
はい、
つけてるような
人
とか、
はい、湯婆婆的なね、
湯婆婆、そうそうそう、あ、そう出たね、ジブリがジブリ出た、わかるかな、ジブリのね、あ、千と千尋の湯婆婆ね、そうやったっけ、全部つけてた、
なんかつけてたような気がするよ、
そう
ってことに
そう、なんかそういう、うん、見せかけ、私はすごいんだぞみたいな、
はいはいはい、
見てみたいな、
ブランドで着飾るような人とかもそういうことなの、
もしかしたらそういうのもあるのかもしれない。やっぱ頭の先から足の先まで全てをブランドもので塗り固めて、
ね、クロコダイルですみたいな、
クロコダイルですそう、
話それた、
うん、そういうなんかあたかも、
うん、
自分は優れているっていうふうに、はいはいはい、まあ、振る舞っている、
うん、
言ったらブランド物で飾ることで偽りの優越感っていうものに浸るのがその優越コンプレックスって言われているみたいで、そういうのもその嫌われる勇気の中ですごく面白く書いてあって、あとはね、なんかよくあるのが不幸自慢、
はい、
不幸、私は不幸なんです
っていう、はい、います、います、なんか本当スポットライト照らしてくれっていうような人います
みたいなでもね、なんかこの本の中には、はい、弱さっていうのは強くて権力があるって書いてある、
弱さは強くて権力がある、
そう言ったら自らの不幸を武器にして相手を支配しようとするっていう、
うんうん、え、例えば、
例えばね、うん、私は今こんだけ不幸なんですっていうことで、うん、自分を特別になろうとして、
あー、そういうことか、
で不幸であるっていう一点において、うん、人の上に立とうとする人がねやっぱ中にはいて、よくねいるなって思ったんだけれども、
本当
いない、自分はこれこれなんだ、うん、かわいそうでしょっていうアピールをする人っていうのは、
うん、よく
ある、
うん、よくいると思う、うん、
やっぱねそういう不幸自慢をすることによってで、うん、その相手を、だって何も言えないじゃん、
うん、
私ってこんだけ不幸なんだよって言ったら、ああそうなんだ、そうなんだ、かわいそうだねってなって、うん、何も言い返せなくなっちゃうじゃん、うんうんうん、だからそれで言ったら相手をの言動っていうものを、うん、閉ざすじゃないけど支配するっていうね、
おお、
なんかそういうね不幸自慢っていうね、うん、っていうかあるっていうのね、すごい面白く読ませてもらいました。
うーん、その優越、うん、例えば優越コンプレックスっていうのは、
あ、戻る、
うん、あ、戻ってしまうけど、いいよよ、これはいいというか悪いというか、
いいか悪いかっていうよりかはね、うん、なんか優越コンプレックスを抱えていたり、うん、不幸自慢をするっていう人は、うん、やはり全員こうやっぱり劣等感を抱いている、うん、
そっちに結ぶのね、
うん、そう、
あ、そ、なるほどなるほど、
う
ん、
っていうね、そこに結びついていくよっていう、
あ、そういうことか、
ね、ことが書かれてあって、もっともっとね、うん、話したいこと山盛りてんこ盛りなんやけどどうする、26分やけど、
本当やな、結構話せるよ ね、
ね、
うん、とりあえず何
エンディングに行きますか、
ね、
残りね3分になろうとしてるからね、
はい、
はい、ではエンディングに参りましょう、はい、ということでエンディングに入りましょう、
はいはい、
もうね、うん、話したいことももっといっぱいあるんだけど、
そうだね、
これはね、うん、やっぱり本を読んでほしいなって思います ね、
そうですね、うん、
でもアドラーのこの考え方っていうのがこんだけ私自分に響くとは思ってなくって、うん、
あ、本当、
うん、だからリナさんもぜひ、うん、読んでください。
いや本当にタイトルだけで満足するんじゃないかっていうくらい
タイトルだけじゃん
満足できない、もちろんもちろん、うん、いやなんか、うん、あ、これ昔そうだったとか、うん、あ、これ今気になるとかっていうタイトルの内容が多すぎて、うん、
あ、
ちょっとね、うんうんうん、これ私ね買いますね、
あ、うん、え、買うというか貸してあげるから、これ、
うん、貸してもらうね、
うん、貸す貸す貸す、うん、本当になんかこれを読むことで、うん、なんだろうな、すごく未来は明るいんだっていうね、すっごくそういう風な感じになる、気持ちになれた、私はね、
楽になれる、
そう、
自分はこのままでいいみたいな、
そうそう、もう今の自分はもう、うん、これでいいんだみたいな
、
そういう感じになったから、私はすっごく、私にとってはね、
うんうん、
すごくこのアドラーさんの教えが書かれてる嫌われる勇気っていうのはすごく響きましたね、
それはちょっと帰ってね、うん、読ませてもらおうか、
うん、
これは何の領域に入るの、
これは第二じゃなかろうか、
第二じゃなかろうかって
自分にとって重要だと思うんだろう ね、
ね、そうだね、うん、第二ね、
オッケー、じゃあ読もう、
うん、
ぜひ読んでください、
はい、
ということで、まあ、今日のねこじらせパッショニスタのラジオの聞いて、はい、何かご意見やご感想などがあれば、はい、大募集しております、
はい、
夢の種公式ホームページのお便りフォーム、もしくは中四国沖縄チャンネル木曜お昼12時からのこじらせパッショニスタのページの下にコメント欄がありますので、そちらに送っていただいても OK です、
はい、その他フリートークのテーマなどのリクエストも大歓迎です、
はい、ということで、はい、ぜひ皆様も嫌われる勇気を読んで、
はい、
悩みを一気に解消してみてはいかがでしょうか、
はい、
ということでこじらせパッショニスタの姉森のゆかと
妹の林里奈でした。
またねー。